立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった言語教育専門家の羽織愛さんをお迎えします。まずはいただいたメッセージをご紹介します。夢は日本を英語が通じる国にすることです。日本人が当然のように第二言語としての英語を話す、そんな社会にしたいです。昨年4月、世田谷区宮坂三丁目共同駅からすぐのすずらん通りに英語自在という子ども英語教室を開きました。ここからバイリンガルの子どもをたくさん育てていきたいですといただきました。今日は言語教育専門家の羽織愛さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢、ドリーム、
夢、
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 ドリーム、
ドリ
ー世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは番組に夢メッセージをくださった言語教育専門家の羽織愛さんです。羽織さん、自己紹介お願いいたします。
はい、今日はありがとうございます。言語教育専門家の羽織愛と申します。子ども英語教育でもう20年、最近はですね、子ども英語教室、都内に今直営の教室と、あとは全国に認定校を開いて、運営しています。あとは NPO で日本の英語教育良くしていこうという活動ですとか、あとはインスタでですね、毎週火曜日に皆さんの質問に何でもお答えするよっていうような活動などなどいろいろしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。改めて夢メッセージも送っていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、今回ね、日本を英語が通じる国にすること、そしてバイリンガルの子どもをたくさん育てていきたいということだったんですが、ね、いっぱいいろんな夢を込めてくださったんですね。
ありがとうございます。もう本当にこれが自分のライフワークだと思って、人生かけてやっていこうっていう仕事だと思ってやってるので、うん、この夢をですね、なんか投稿させていただいて、こうやって取り上げていただけてすっごく嬉しいです。
で、昨年の4月に世田谷区に開校されたということなんですが、この世田谷にこの着眼点を置いた理由とかもあったんですか？
世田谷という響きがですね、私渋谷区生まれなんですけれども、東京で生まれて、なんか世田谷ってかっこいいなと思って世田谷に教室を開いてみたいっていう夢を持ってたので、夢が叶ったっていう感じですね。
で、宮坂エリアもね、お子さんたちが多いエリアではありますが、どうですか、開校されてから今に至るまでっていうのはいかがですか？
いや、もう共同駅も世田谷でどこか開きたいなと思っていろいろ見て回ったんですけれども、本当に活気がすごくあって、下北とかは結構行ってたんですけれども、共同もいいなと思って開いたんですけど、本当にもうなんか子ども英語教室開くにはすごくいい場所だったのかなというふうに感じてます。
改めて日本を英語が通じる国にしたいという思い、どんな夢があったんですか？
ありがとうございます。やっぱり日本の英語教育、英語の先生になりたいと思ったのは本当小学校の頃とかなんですけれども、で、教員免許を取ってたらですね、 そこで大学で知り合ったあの若林俊介先生という先生が恩師がいるんですけれども、亡くなられてるんですけれども、その先生が日本の英語教育は良くないと。で、例えば私が英語を話せないのも当時大学生だったんですけれども、そんなに話せなかったこととか英語のテストが難しかったのは先生が悪かったからであるっていう先生に初めて会ったんですね。だいたいね、点数悪いと生徒が悪いって怒られて、でやっぱ自己肯定感が下がって、そこに対してこう頑張ってきたっていうところだったんですけれども、先生がおっしゃるには、いい先生が教えれば100人中100人が100点取る、その100点取れないのは指導が悪いっていう考え方の方で、それがそんな先生がいらして、中学校の教科書の監修などもされて本当に素晴らしい先生なんですけれども、いわゆる偉い先生がそんなことを言うなんてと思って、まあ、そこで本当に感化されて、日本の英語教育変えようみたいな思いになりました。
もうそういう出会い一つでやっぱりその可能性がぐっと広がるものなんですね。
そうですね、やっぱり先生とお会いしてなくっても多分先生にはなってたんですけれども、英語の先生はなりたかったんですけれども、日本の英語教育っていう大きな視野で考えて、で、まあ日本の英語教育をどうやって改善すればいいのかっていうと、読み書きは結構できるけれども、やっぱり話せないっていうのと、学習自体が辛い、この2点が私は一番問題じゃないかなと思うので、楽しい学習を通して話せるようになる英語教育、こういうのを提案したいなというふうに思うように至ったのは、やっぱり若林先生とお会いできたからだなというふうには思ってます。
ハオリさんも大学ぐらいまでは喋れてなかったんですか？
喋れなかったんですよ。日本生まれ日本育ちで、両親とも日本語しか喋れないのでいわゆる早期英語教育も私は受けてないですし、大学2年生1年生だったかな、初めてイギリスに行ったんですけど、本当アップルパイをオーダーできなかった。あとマイネームイズアイハオリーって言って、
これ教科書に書いてある通りですよね
自己紹介が通じなかったっていうのを、18歳の時に経験してますね。
でもね、衝撃ですよね。今まで習ってきたものが通じないってなるとね、考え方が変わりますもんね。
いやー、ショックでしたよね。でももうそういうものなのかなと思っていたので、一緒に行った友達もやっぱりもう話せることっていうのは帰国子女の子とかで、私みたいに日本で頑張ってきた子っていうのはやっぱり喋れない子が圧倒的に多かったので、そこに対する教育に何か原因があるっていう発想はなかったですね。当時は自分が悪いんだと思ってました。
ですね、はい、でもそこから勉強し直してというか、そういろんな出会いによって、ね、今やその言語教育専門家にもなられていらっしゃるんですもんね。いや、素敵だな。またね、後半ではそのどういったハオリさんのカリキュラムだったりとか教え方なのかっていうところもお話伺っていきたいなと思っています。お願いいたします、
はい、
さあ、それではハオリさんが選んでくださった曲教えてください。
はい、今回はですね、グリーンデーのマイノリティという曲を選ばせていただきました。
このマイノリティもね、曲を聴くと元気になりますよね。どんな思いを込めて選んでくださったんですか？
英語教育を通して言語って何だろうとか、どういう教育が本当に大切なんだろうということを常に意識してるんですけれども、最近ね、いろいろな感染症ですとか、いろんなことがある中で、なんかこうやっぱマジョリティの意見もちろん大切なんですけれども、なんかこのマイノリティの意見に対するもう少しオープンな考え方とか、自分がマイノリティの時になんかこう攻撃ではなくて、自分はこう思うよっていうのをいろいろ受け入れられる社会っていうのが大事なんじゃないかなと思って、グリーンデーではね、マイノリティになりたいっていう歌詞なのでなんかこういう元気があってかっこいい曲で、そういうメッセージって大事だなとか感じてですね、今回選ばせていただきました。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに言語教育専門家のハオリ愛さんをお迎えしています。いや、英語塾っていうとね、いろいろあるかと思うんですが、どうですかハオリさんから見て、ね、今までの英語の教え方に足りないところだったり、こうしたらいいのにっていう風な思いもあったんですか？
ありますね。もうそれが専門で大学院でも学んで、その後もずっと学び続けてるんですけれども、一言で言うと、やっぱり子どもたちにちゃんと、英語を話させる、でその話させる英語が自分の言葉になるような指導っていうのが、日本には一番足りてないのかなっていうふうに 感じているところですね、うん、
となるとそのやっぱりその英語の先生プラスこの言語教育専門家としての勉強もされたってことですよね。
そうですね、やっぱり言語教育っていうのは教授法っていう分野がありまして、英語 の, その専門分野があるのでやっぱり英語は話せるだけでは足りなくってどうやって教えるのかっていう技術も大事だなっていうふうに思っています。
で、羽織さんが去年開校された英語の塾、英語自在ということでネーミングも面白いですね。
はい、英語自在はやっぱり誰が聞いても分かるものということでそれまでサニーバニーというブランドと、でやってきたんですけれども、サニーバニーだとやっぱり何の教室か一発で分かってもらえないというのが課題で、分かりやすい名前で、英語自在っていう名前で、はい、実は堀江貴文さんに名前はアイデアをいただいたという経緯があります。
またパワフルな方からネーミングをいただいたんですね。
はい、ご迷惑にならないように言いたいんですけれども、もっともっと大きくなってから感謝を伝えたいなと思ってるんですけれども、はい、この素晴らしい、すごい大好きな名前なんですけれども、
どうです、英語自在どのぐらいの頻度で通ったりとか内容はいかがですか。
週2回で1回60分のレッスンに通っていただきます、で英語自在の生徒さんは、2、3ヶ月に1回あるですね、イベント、会員限定の一般はちょっと入れないっていうイベントが全部月謝に含まれてますので、週2回の、レッスンと数ヶ月に1回あるイベントに出ていただくっていうのがプログラムですね。
子どもたちの様子だったりはどうですか。楽しんでるような笑顔もあふれたりしてますか。
はい、やっぱり専門家とかいうとちょっと堅苦しい、いわゆるなんか早期のなんていうんですか、お勉強みたいなイメージを持てたりする、持たれたりとかするんですけれども、実際はですね、先生たちも転げ回り歌って踊ってすごく楽しいので、わーわーわーわー笑ってまして、私もレッスン入ったりするんですけど、もう本当に私の背中に子どもたちが乗っかってギャーギャーギャーギャーしてるような非常に楽しいレッスンをしております。
なんかね、英語をこうバイリンガルにするためにはなんかね、インターに通わせたりとか留学させなきゃなんていう風なイメージもあったんですが、やっぱりこう塾に通うことによって、英語自在に通うことによってこう可能になったりはするんですか。
はい、英語自在の最大の特徴は、これまでやっぱバイリンガルにしたいんだったらおっしゃる通りインターか海外の2択しかなかったと思うんですけれども、その第3の選択肢として短時間の効果的な学習でバイリンガル、英語が話せるようになるっていう、そこに今最大の特徴があると思いますね。
だったら私みたいに英語が話せないよってお母さんでもこう一緒に取り組むことはできたりはするんですか。
そうですね、子ども向けに完全にできているので、実際はお母さん向けではないんですけれども、これまでの経験だと一緒にやりたいお母さんがいらっしゃって、宿題とか取り組むことでお母さん通われてないのにバイリンガルになった方っていうのはいらっしゃいます。
なんとワクワクする。それこそね、羽織さん1日5分からの英語で子育てっていう本もね、出版されてたりもするんですもんね。
そうですね、私もやっぱりお家での取り組みっていうのをすごく楽しんできたので、娘を子育てしながら、なんでそういうのも応援したいなって気持ちはあって、はい、なんでプログラムがやっぱり最初にこれを学ぶといいっていう順番がすごい英語教育って大事なんですね。その順番通りにお母さんも一緒にやることで、うっかり話せるようになるっていうのが面白いところですね。
うっかり話したくなる、ね、それこそね、先ほど堀江さんの、ね、お名前も出たり、ね、羽織さんアベプラにも出演されて、田村淳さんと共演もされてたりとか、はい、芸能人の皆さんとの交流だったりっていうところもティーチングもされてたりはするんですよね。
そうですね、教えさせていただいたのは大月健二さんと、あと現在はシンガポールで活躍されている中村京雅選手、サッカー選手の、プロのサッカー選手の、
ね、
はい、選手が今3年目で、中村京雅選手は本当にまだ、全く話せないっていう状況から、今は英語のインタビューを受けたりとか、英語のラジオにもこの前出演されて通訳なしでお話しされるぐらい上達されました。
3年でですか。素敵ですね。夢が叶ってね、絶対サッカーもスポーツもコミュニケーション大事なので武器になっているかと思うんですが、それこそ先ほど気になった大月健二さん、羽織さんもご縁があるんですもんね。
そうですね、大月さんにも、2年間通っていただいて、本当に真面目に一生懸命宿題もしていただいて、英語は本当に上達されましたね。
羽織さんがそれこそ思いがあってというか
実現したところもあるんですよね。
そうですね、もう大月さんには本当に小さい頃から憧れの、あのなんかテレビで見てずっと憧れていて、うん、あの曲にもですねいろいろ励まされたりとか、うん、あのなんですかね、本当青春時代を、うん、あの筋肉少女隊聴きながら過ごしたので、はい、あの実は一時期その英語教育を自分で、教育は好きだったんですけど、うん、あのビジネスをするっていうことは本当にどうやっていいのか全然わけわからずやってたので、落ち込むこととか大きな壁にぶつかることがあったんですけど、うん、本当に落ち込んだ時に結局その若かりし頃に好きだった筋肉少女隊で結構元気をもらってたんですね、うん、その時に聞いたのが日本インド化計画で、あの日本をインドにしてしまえのあの曲を聴きながら、うんうんうんうん、そうだもう難しいことはいいから日本をバイリンガルにしてしまえみたいな感じで、うん、あの元気をもらいまして、それをきっかけにあのいっそちょっとお礼と何か英語を教えさせていただけないかなというご提案をして、うん、まあ、かなったみたいな、そんな経緯がありました。
いやなんかハオリさんすごい奥深そうなので、また来週ハオリさんのヒストリーとかもお話伺っていけたらなと思っておりますので、お付き合いください。さあ今日のゲストは言語教育専門家のハオリ愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト、
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は豪徳寺エリアからお届けです。それでは正代さん、お願いします。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は小田急線豪徳寺駅、東急世田谷線山下駅から徒歩2分にあります清岡ソーイングワークスをご紹介します。お話はオーナーの清岡真希さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらは一体何のお店なんでしょう。
洋服の直しをやってるお店になります。
はい、今お邪魔しているとちょうど壁にいろんな色の糸がこう置いてあったり、これボディっていうんですかね、
はい、
はい、がこう並んでいたり、なんかあここでいろんなものが作られてるのね感がありますが、
はい、そうですね、一応あの全てのものを、ま、あの外注にちょっと出すものもあるんですけど、大体のものはこの中で賄ってますので。
またこのようなお店を出すきっかけなどは。
そうですね、17年前職で働いて、でちょっとお直しの仕事がちょっと転職だなっていうところもあったので独立する運びとなりました。
どうですか、やはりリメイクとお直しと、まあ、割合でいうとやっぱりお直しの方が多いですか。
そうですね、リメイクも増えてはいますけど、あの基本的にはお直しが多いので、まあ、8割ぐらいですかね。
お直しというと皆さんどういったところ直されたりが多いです。
そうですね、袖詰めとかパンツの丈詰めはあのやっぱり一番あの受けるところなんですけど、今最近多いのはあのブルゾン関係のファスナー交換だとか、あとニットの簡易編み直しっていう技法で作業もしていて、それでちょっとお客様があの来てくださったりっていうことが増えてますね。
ニットも直せちゃうんですか。
そうですね、あの前職の時にあの編み直しとかで穴を塞ぐっていうのもあの既製品の備品修理とかもやっていたのであのできるようになりました。
それはあれ結構珍しいですよね。なんでしょう、毛糸関係は毛糸関係屋さんみたいなイメージが。
そうですね、あの結構そのアパレルの会社だったので大体のお洋服のものをあの全般的に直せるようになったのがちょっと強みかもしれないです。
どうですか、今まででこう一番苦労したお直しって何ですか。
ダウン関係もあのたまにさせていただくことあるんですけど、あの結構中にくるんである状態のものもあるんですけど、くるんでない状態のものを開けてしまった時にふわっとあの毛ま、あの羽まみれになったことがあります。
それはやっぱり一枚一枚戻して
戻して
いやダウンで思い出した、私、うん、ダウンのボタンのところをこう、うん、鍵先、はい、してそういうのも直せちゃうんですか。
そうですね、あの完全に綺麗にっていう状態には難しいんですけど、あの何らかの修復はできるかと思います。
わあすごい。さあそしてこ今度はその、ま、リメイク、はい、皆さんどんなリメイクされるんですか。
なんか私の中では結構お客様がちょっとデザイナーじゃないんですけど、結構お客様の要望で、あこういうデザインありなんだって思わされることが結構リメイクには多くて、あの結構お客様の形こだわりの形っていうのをお持ちだったりすることが多いので、そういうのをあの携わらせていただいているので、まあ、例えば本当に単純にパンツ2本を1本にしてくださいだとか、あの、まあ、本当にあの大事にされている着物をワンピースにしたりだとか、そういう感じのリメイクがありますね。結構皆さんあの大事なものを次何かの形にみたいなのが結構あるのかもしれないです。
でもそれはこう作業してても楽しいんじゃないですか。
そうですね、そういうなんか思いを聞いてる方がやっぱり作業にもこっちも思い入れが込めやすいというか、はい、なのでお話をいろいろ聞いてそれってどういう風にするかっていう感じになりますね、いつも。
ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、もしお洋服のことお直しのこと何でもあのちょっと困ったことがあったらご相談いただければと思いますのでよろしくお願いします。
では最後に清岡さんの夢を教えてください。
はい、この町が好きでこの町にお店を出したので、あの、まあ、地域の子どもたちがちょっとお使いお母さんのお使いで取りに来たとかって言えるような気軽に立ち寄れるようなお店を目指してます。
ありがとうございました。さあ今週は豪徳寺にあります清岡ソーイングワークスをご紹介しました。お話はオーナーの清岡真紀さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大事なものをね大切に受け継いでいきたいって素敵ですよね。私もねカーディガンのほつれ直したいんです。清岡さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コンのお知らせです。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル楽曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲット。最終審査は下北沢にあるキャパシティおよそ300人の大きなホール、北沢タウンホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで、あなたの楽曲は誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは4月15日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。皆様のチャレンジ待ってます。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。
番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。